による福音書第9章の18節から26節まで朗読いたします。新約聖書16ページになります。マタイによる福音書第9章18節からお読みいたします。イエスがこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏していった。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。そこでイエスは立ち上がり、彼について行かれた。弟子たちも一緒だった。するとそこへ、12年間も患って出血が続いている女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れた。この方の房に触れさえすれ、この方の服に触れさえすれば、治してもらえると思ったからである。イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。イエスは指導者の家に行き、笛を吹く者たちや騒いでる群衆をご覧になって言われた。あちらへ行きなさい。少女は死んだのではない。眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。群衆を外に出すと、イエスは家の中に入り、少女の手をおとりになった。すると少女は起き上がった。この噂はその地方一帯に広まった。月に2回ですね、通常マタイによる福音書からお話ししていますけれども、今月は第5週まで、ありますので、今日3回目、5週目、第3回目になります。前回、先々週にありますけれども、マタイによる福音書から読んだときには、14節から17節のところを読みました。イエス様が花婿として来られたお方である。そのことを読み、そういうことをですね、お読みしました。そのお方が一緒にいてくださる、その時は喜びの時なんだということですね。旧約聖書にありますイスラエルの民も、また私たちもすぐに主を離れてしまいます。主ではなく、何か他のものが生活に必要なものを与えてくれている、そんなふうに考えてしまいます。そのように主を裏切ってしまう私たちでありますが、主はそれでも見捨ててしまうことなく、主に立ち返る私たちを花婿として迎えてくださる、そのようなお方です。このようなお方、花婿として来られたイエス様をどのようにお迎えするべきでしょうか。残念ながらですね、すべての人がイエス様を喜んで迎え入れたわけではありません。特に聖書を読んでまいりますと、社会の中で力を持っている人とか、順風満帆にいっている、順調な人生を送っている、こういう人たちがイエス様をふさわしく受け入れた例はあまり多くなかった様子です。今日の箇所には、ある指導者と、それから出血が続いている女が登場いたします。いずれも大変な問題を抱えた人たちです。どうもこんなふうに困難を抱えている、 そんな時こそですね、イエス様をふさわしく心から喜んで迎えることができる様子です。18節をお読みいたします。イエスがこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏していった。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。毎週木曜日にですね、新学校で授業がありまして、先日のですね木曜日も行ってまいりました。新学校では毎日チャペルの時間というのがあります。30分ぐらいの短い礼拝です。この先日の木曜日のチャペルの時間にはですね、新学校の教授の、袴田先生が説教の担当されました。ちょうどルカによる福音書の今日の箇所と同じ出来事を記している、そういう箇所からの説教でした。新学校で教えるというのはなかなか大変ではありますけれども、こういう時にですね、ちょうど説教の準備の参考になるなと、ありがたいななのと思いながら説教を聞いたわけですけれども、しかしですね、ルカによる福音書とマタイによる福音書ではですね、随分と書き方が違うんですね。そのことに気づかされました。ルカによる福音書の方では、この指導者とこちらで呼ばれている人物についてですね、ヤイロという名前の街道長であったというふうに記されています。ルカの方はですね、そんなふうに名前まで書いてあって、そして街道長だったということもあります。こちらのマタイの方では名前が記されていません。街道長ではなく指導者というふうにあります。街道長といえばユダヤ人たちが礼拝をするために集まる街道、シナゴーグなどと呼ばれます。その街道の責任者ということになります。ユダヤ人たちの間で大変指導的な地位にある、そういう人であったということになります。指導者といいますと、もう少し広い意味になります。政府の役人などについてもこの指導者という言葉が使われます。そうしますと、ルカに比べてですね、マタイの方はあまりこの人をこの人の地位あるいは名前など特定せずに、ある指導的な地位にある人がイエス様のところにやってきた、そしてひれ伏してお願いしている、そういう様子だけを伝えています。このあたりのことはある意味では表現の違いと言ってよいかもしれませんけれども、事実関係の認識も違うのではないかと思われる記述もあります。この人物、この指導者がですね、イエス様のところに来た時点で、実はルカの方ではですね、ルカによる福音書ではまだ娘が死んでいないんですね。死にかけていたというふうにありますが、まだ死んでいないわけです。ところがこのマタイによる福音書の方では、この指導者はですね、私の娘がたった今死にました、このようにあります。こういうふうに事実関係が違いますとですね、説教する場合にどうやって説教したらいいかなというふうに、牧師でさえもどう説教するか迷ってしまうような、戸惑いを与えるような違いであります。昨年5月にですね、私の父が天に召されました。幸いにしてですね、父の死に立ち会うことができました。その時すでにですね、もう病のために呼吸が 困難になっていまして、衰弱が進んでいました。で、そして、苦しそうにかろうじて続いていました呼吸が止まりました。多分その時に父は死んだのだと思います。在宅医療を受けていましたので、医者に電話をして来ていただいてですね、死亡を確認する、一連の手順が決まっているわけですね。その検査をしていただいて、そして死亡が確認されました。その死亡が確認された時刻がですね、死亡時刻ということになりました。現在では死亡を確認するそういう医学的な手順が定められています。ですからそれが確認されたならば死んだということになります。しかし素人が見ても呼吸が止まって、あ、今死んだのではないか、そう思える瞬間がわかる、こういう場合もあります。父親であるこの指導者はですね、娘のそんな瞬間を見たのではないかと思います。そして慌ててイエス様のところにですね、やってきたのではないでしょうか。娘の呼吸が止まったけれども、とにかくイエス様なら何とかしてくださるに違いない、そう信じて必死にイエス様のところにやってきたのではないでしょうか。ただし呼吸が止まったその瞬間、それを見たときにですね、慌ててやってきたということであれば、本当にその時に死んだのかどうか、あるいはもう少し後にですね、ちょっと息を吹き返すそんな瞬間があったのか、まだ不確定なところがどうしてもあるだろうと思います。その後もしばらくですね、続けて呼吸もなく脈もなくなれば、家にいた者たちには、あ、確かにあの時娘は死んだんだとはっきりと分かっただろうと思います。あるいは指導者という地位にあった、そういう人物の家庭ですから、医者が呼ばれて死亡が確認されたかもしれません。娘が死んでいたのかどうかについて、マタイの書き方とルカの書き方に違いがあるのは、そのようにですね、死の判定の仕方が曖昧であった、そのようにですね、ある不確定なところがあった、そういう事情があったのではないかと思われます。注目すべきことは、この指導者自身がですね、娘が死んだと判断したわけです。しかしそれにもかかわらず、とにかくイエス様に来てもらってですね、手を置いてもらえば生き返る、そう信じていることです。ルカの方はですね、この父親自身が死にかけているというふうには言っていないんですね。その字の文の方で死にかけていたというふうに書かれているだけです。この父親の認識としては、ああもう死んでしまった、こう思って、それでもなお娘は死んだと判断したにもかかわらず、イエス様のところに行ってイエス様に来てもらって、そして手を置いてもらえば生き返る、そう信じている、そういう信仰を持っているということです。イエス様と弟子たちは彼の家に向かって出発します。ところがその途中で、この指導者の家に向かうのをですね、中断させる出来事が起こります。20節からお読みします。するとそこへ12年間も患って出血が続いている女が近寄ってきて、後ろから イエスの服の房に触れた。この方の服に触れさえすれば治してもらえると思ったからである。12年間患って出血が続いている、そういう女性が登場いたします。死の危険ということではないかもしれませんけれども、12年間という長い期間にわたって困難を抱えていました。出血というのはおそらく生理不順のようなものだというふうにですね、一般に推測されています。そのため体調の面で大変だったということもあると思いますけれども、おそらくそれ以上に困難でありましたのは、精神的にもつらかったと思われますのは、汚れに関する律法の規定です。旧約聖書を箇所開いてみたいと思いますけれども、レビ記の15章を開きください。旧約聖書の初めの方になります。186ページですね、前の方の旧約聖書の186ページ、レビ記の15章の25節からお読みしたいと思います。レビ記15章25節から、もし生理期間中でないときに何日も出血があるか、あるいはその期間が過ぎても出血が止まないならば、その期間中は汚れており、生理期間中と同じように汚れる。この期間中に彼女が使った寝床は生理期間中に使用した寝床と同様に汚れる。また彼女が使った腰掛けも月経による汚れと同様汚れる。またこれらのものに触れた人はすべて汚れる。その人は衣服を水洗いし身を洗う。その人は夕方まで汚れている。この出血が続いているということがありますと、彼女自身が汚れているというふうに見なされる。またそれだけではなくて、彼女が寝たベッド、あるいは座った椅子、こういうものまで汚れていると見なされます。彼女に触った人も汚れてしまうわけです。ですから人々は彼女に近づこうとしなかったのではないかと思います。汚れた期間はですね、礼拝をするために他の人たちと一緒に会堂に集まるということもできませんでした。12年間もそういう生活が続いていたわけです。想像するだけでですね、どれほど困難であったかというふうに思わされます。彼女は隠れるようにしてですね、後ろからイエス様の服の房に触れました。後ろからイエス様の服の房に触ったのはですね、自分が汚れているということがですね、分かっていましたので、触れれば汚れてしまうということがあったからでしょう。ですからイエス様に気づかれないように、後ろからイエス様に近づいて服の房に触りました。ユダヤ人たちは上着のですね、四隅に房をつけていました。上着というふうに言いましても、この長方形の布のようなものです。夕の礼拝で取り上げることになりますけれども、民数記にですね、上着であるその布ですね、長方形の布、その四隅に房をつけるようにというふうに定められています。何のためにその房をつけるのかと言いますと、その房がついているのを見たときにですね、主の命令を思い起こす、主の命令を思い起こしてそれを守り行う、そうすることで 聖なるものとして歩むため、このように記されています。この房というのは聖なるものとして歩むための、そういう房であるわけです。そのような聖なるものと歩むための房に12年間ですね、出血のため12年間も汚れたものとされてきた女性が触ったわけです。22節マタイの福音書の方ですね、9章22節イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。イエス様は誰かが房を触ったということに気づかれた様子です。この女性の方は気づかれないように触りましたけれども、イエス様はそのことに気づかれて振り返って彼女を見ながら彼女に語りかけられます。そして励ましの言葉をかけてですね、その後にその時彼女は治ったというふうにあります。この治ったと訳された言葉は救われたというふうに一般に訳される言葉です。出血していたその病が治った、それと同時に汚れていて不自由でまた孤独で辛い生活をしていた、そういうところから彼女は救われたわけです。この病が治ることで彼女は救われたわけです。イエス様の服にさえ触れれば救われる、そう信じたその信仰のゆえにイエス様は彼女を救ってくださいました。あなたの信仰があなたを救った、このようにイエス様はおっしゃってくださいます。そのままイエス様は先ほどの指導者の家に向かいます。23節イエスは指導者の家に行き、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆をご覧になって、こうあります。当時のユダヤ人たちの間では人が死んだ場合にですね、嘆くことが専門の女性、そしてまた笛を吹く者たちを呼んだそうです。そのようにして、嘆きの時を持ったわけです。父親である指導者がですね、イエス様のところに行っている間に娘がもう死んだということがですね、はっきりしたわけです。ですから笛を吹く者たちや嘆く者たちが呼ばれて、そしてまあ大変な騒ぎになっていた、そんな様子であります。死後24時間以外に以内にですね、24時間以内に葬る、そういう習慣であるそうですので、死がはっきりしたならば直ちにこのような人たちを呼ぶ必要があったのだろうと思われます。イエス様は群衆に言われます。24節言われたと言いまして、あちらへ行きなさい、少女は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。イエス様は少女は死んだのではない、眠っているのだと言われました。眠っているということは再び目を覚ますということです。集まっていた人たちは娘が死んだことをもう知っていました。死んだ人間が再び目を覚ますことはない、それが当然です、そう信じています。ですから彼らはイエス様を嘲笑います。どんなに眠っているなどと言われてもですね、 死んだことは明らかですから、イエス様を嘲笑うわけです。父親である指導者、彼も娘が死んだことを知っていました。彼も知っていましたが、それでもイエス様が来てくださり、手を置いてくだされば生き返る、そう信じました。同じ状況を目の前にしています。一方でこの家にですね、集まってきていた人々はイエス様が眠っているのだと言っても、イエス様の言うことを嘲笑いました。その一方で父親である指導者の方はイエス様のところまで行ってひれ伏してイエス様に願いました。彼も娘が死んだことを知っていました。それでもイエス様のところへ行きました。イエス様のことを信じる者たちと信じない者たちの姿が浮き彫りにされています。イエス様は群衆を外に出してしまわれました。25節、群衆を外に出すと、イエス様は群衆を外に出してしまわれました。そしてイエス様は家の中に入り、少女の手をお取りになった。すると少女は起き上がった。信じていない群衆はイエス様の奇跡を見ることができませんでした。死にさえも勝利される、このイエス様の驚くべき力、それを目撃する幸いを信じていなかった者たちは逃してしまいました。イエス様を信じた人たちはイエス様の偉大な力を経験することになりました。花婿であられるイエス様はその偉大な力をこのような喜びに用いてくださるお方です。そのようなお方が来てくださっています。けれどもその喜びを受け取ろうとしない人があまりにも多いわけです。ここでイエス様を信じて本当に特別な喜びを与えられた人たちはどちらも大きな困難を抱えている人たちでした。一人は12年間という長い期間出血が続いていた、そういう女性でした。もう一人は愛する娘を失った父親である指導者でした。どちらもイエス様ならば何とかしてくださる、この困難な状況であるけれどもイエス様ならば何とかしてくださる、そう信じて必死になってイエス様に近づき、そしてイエス様の偉大なお力を経験することになりました。人々が嘲笑う、ありえないようなこと、それを信じた人たちが経験しました。私たちはそれぞれに困難を抱えることがあります。困難を抱えるというのは決して嬉しいことではありませんけれども、もうどうすることもできない、自分ではどうにもならない、イエス様に頼るしかない、こういう状況に置かれるとき、ようやく私たちはイエス様を受け入れる、イエス様を心から信じる、そういう準備ができるのだと言えます。そうなるまで私たちはあまりにもこの世の常識にとらわれていて、イエス様を嘲笑う、そんな態度を取ることしかできません。 そんなふうに振る舞ってしまうことがやはりあまりにも多いわけです。信仰を持ってイエス様に近づく、イエス様に近づく者にイエス様は答えてくださいます。私たちが思いも及ばない方法で、この世の常識さえも超えて、イエス様は私たちの信仰に応えてくださいます。お祈りをいたします。